こうして、礼拝をコロナの中にあっても継続して礼拝をやめないで、神様を礼拝することをやめないで、私たちは神の民として進んでいくことができることを嬉しく思います。で、今日はお読みいただきましたと言いますか、私が読みました、私が読ませていただきました、このテサロニケの第一の手紙の5章からメッセージをお取り引きするように導かれています。16節17節18節には、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい、これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです、という。皆さんもう本当にこの言葉、心の深いところに留まっている言葉ではないでしょうか。そうした中で、今朝はこの御言葉はどのような背景で語られたのかということを知ることを通して、今日神様から受け取るべきメッセージを共に受け取らせていただきたいと願っています。そして今日は最初にですね、もう結論を申し上げたいと思っています。今日ですね、結論は、絶えず喜び、常に祈り、すべてのことを感謝せよと語られたのは、どんな時代の背景の中で、当時この手紙が記されたのはどんな背景だったのかということを知ることを通して、そしてどんな背景の中でこの時代について語っているのかっていう時に、それは世の終わりの時なんだっていう、まあ、そのことを共に心に深く留めさせていただくことができたらというふうにこう思っています。そともにここをですね、読む時に、えってこれ私たちと同じことが記されているんじゃないのってこういう箇所もあるのではないでしょうか。五章の皆さん、十一節を見ていただいたら、五章の十一節に目を留めていただいたら、ですからあなた方は今している通り互いに励まし合い、互いに徳を高め合いなさいと。思わぬ試練の中にあっても、困難の中にあっても、困難だからこそ私たちは共に集うことをやめないで、こうした状況の中にどんな方法さえも可能な方法を用いて礼拝を捧げさせていただくと。このテサロニケの手紙なんですけども、紀元51年頃にパウロによって記された手紙だと言われています。実はパウロはこの時生まれて間もないテサロニケの教会に起こった問題が気になって、それで共に宣教伝道旅行を続けていたマナ弟子テモテをですね、テサロニケに送るという。そしてそのテモテが帰ってきて報告をしてくれるわけですけれども、その報告を聞いたときに、パウロはさらにテサロニケの教会に手紙を書き送る必要を覚えて書き送ったのがこの手紙っていう。思わぬ試練がテサロニケの教会を襲っていたわけですよね。それはどんなものかというなら、間違った世の終わりっていう、終末というメッセージでありました。教会が分裂しかねない、そういう状況の中で、なんとかテサロニケの愛する人々を励ましたいという、そういう中で、書き送られたのがこのテサロニケですから、皆さん3章の2節ちょっと開いていただいてもよろしいですか。3章の2節からちょっと読んでみますね。ですから第一テサロニケの3章の2節からお読みしますけれども、 私たちの兄弟であり、キリストの福音において神の道路者であるテモテを使わしたのです。それはあなた方の信仰についてあなた方を強め励まし、このような苦難の中にあっても動揺する者が一人もないようにするためでした。とんで五節。そういうわけで私もあれ以上は我慢ができず、また誘惑者があなた方を誘惑して、私たちの労苦が無駄になるようなことがあってはいけないと思って、あなた方の信仰を知るために彼、テモテを使わしたのです。そのように記されています。イエス様も世の終わりには私の名を名乗る者が現れると語られましたけれども、テサロニケの教会において人々をキリストにつなげるというよりも自分に引きつけようとするものが起こっていたわけであります。自分に引きつけるためには今まで教えられている神の言葉とは違う新しい教えをまことしやかに持ち出す。そうすると魅力的に映るわけですよね。そしてそれが魅力的であればあるほどに人々の関心はそちらに傾くっていう。だから目を覚ましていなさいと。でそうした中で、こんなことを言う人が現れました。もう間もなくイエス・キリストは再臨されるんだから、もう私たちは働く必要なんかないんだという人々が起こってきました。そうかと思うならば、世の終わりには困難があると言うけれども、私たちは困難の中を通らなくても済むんだ。その前に私たちはイエス・キリストを信じた者は空中に引き上げられるんだ。この教えは19世紀の後半にアメリカをはじめとして世界の教会を飲み込むっていう、まあ、いわゆるディスペンセーション主義とか観覧全景気説とか言われたりするわけですけれども、それだけではありませんでした。再臨は世の終わりはすでにあったんだという人とか、さらにはキリストにありつつもすでに召された人たち、今朝も信じたけども、しかしこの地上の生涯を終えた人は残念だけれども、キリストが再び来られるときにこの再臨には預かれないんだと語る者さえも現れていました。そしてその教えにとらわれていく人々が、本当にキリストにあって召されて、しかしそれはその場合には再臨に預かれないっていう、許されない意図的な間違いであります。愛するものを天に送った人々がその教えによってですね、どれほど、その心がくじかれたことでしょうか。そうした中でパウロの心が愛で燃えないで折れるでしょうか。そういう背景で書き送られたのがこのテサロニケの第一の手紙、第二の手紙でありました。なのでテサロニケのこの手紙にはですね、世の終わりの出来事、キリストの再臨についての記述が満載で、各章ごとに記されているんですね。ちょっと第一テサロニケの一章の十節見ていただいてもよろしいですか。第一テサロニケの一章の十節、第一テサロニケの一章の十節を見ますと、このように記されています。また神が死者の中からよみがえらさった御子、すなわちやがて来る御怒りから私たちを救い出してくださるキリストが天から来られるのを待ち望むようになった。 か、それらのことは他の人々が言い広めているのですと。天からキリストが来られるようになったという、あるいは今度は2章の19節をお開きいただいてもよろしいですか。2章の19節にも再臨のことが記されています。お読みします。私たちの主イエスが再び来られるとき、見舞いで私たちの望み、喜び、誇りの冠となるのは誰でしょう。あなた方ではありませんか。このように2章にも記されて、そしてさらには3章の13節を見ていただいてもよろしいでしょうか。3章の13節、3章の13節にもこのように記されています。またあなた方の心を強め、私たちの主イエスがご自分のすべての聖徒と共に再び来られるとき、私たちの父なる神の御前で清く責められるところのないものとしてくださいますように。そして今日開かさせていただきました5章もですね、言うまでもありません。さらには4章もそうなんですね。4章にはキリストにありつつもすでに地上の生涯を終えてしまった、そういう人たちに対してある指導者はこう言ってました。その場合は残念ですねっていう、その場合はもう残念申し訳ないけれども、再臨の敬虚の恵みに、キリストが来られた時に共に引き上げられるというこの恵みに預かることはできないんですよねっていう、それは愛する者を天に送った者に、聞こえてはならない、勉強不足では済まされない間違い、間違ってましたでは済まされない間違いだと思います。そうした中で心をくじかれた人々に対して、テサロニケはパウロはこのテサロニケの人々に対して、例えば4章の13節、4章の13節、何度かもう開かさせていただきましたけれども、有名な箇所ですよね。残念だけども、イエス様信じててももうこの地上の生涯を終えてたら、主が再び来られても私たちは空中に引き上げられることはないんですよという、そういう人たちに対して13節、眠った人々のことについては兄弟たち、あなた方に知らないでいてもらいたくはありません。あなた方が他の望みのない人々のように悲しみに沈むことのないためです。続いて読みますと、一瞬に変えられるんだというような表現が紹介されているのは皆さんもご存知だと思います。このように世の終わりというものがどういうものとなっていくのかということが紹介されているのがテサロニケ人への手紙の全体像であります。その中で今日お開きしました皆さん5章なんですけど、パウロは実に興味深いことを語っています。5章の4節5節に目を留めていただいてよろしいですか。5章の4節5節に目を留めていただいてお読みします。しかし兄弟たち、あなた方は暗闇の中にいないのですから、その日が盗人のようにあなた方を襲うことはありません。あなた方は皆光の子供、昼の子供だからです。私たちは夜や暗闇のものではありません。その人はキリストの再臨の日、そのようにこう記されています。ここに記されていますその日という、ここについては再臨のことを表しており、また世の終わりのことを教えている、世の終わりの日なわけですけど、あなた方は暗闇の中にいるものではないので、盗人のようにあなた方をその日が襲うことはないっていう、 ちょっと待ってくださいと。えって、世の終わりについてはイエス様も私たちはね、私たちはその日その時は誰も知らないって教えられているんじゃなかったですかっていう、皆さんそのように思われた方いらっしゃらないでしょうか。マタイの福音書の25章にはですね、だから目を覚ましていなさい、あなた方はその日その時を知らないからですというふうにこう記されています。婚礼の祝宴に明かりは持っていましたけれども、しかし油を持っていなかったその乙女、それゆえに婚礼に間に合わなかった乙女たちの姿を通してですね、だから注意をしていなさいということをイエス様は語られましたけれども、なのにどうして、その日が盗人のようにあなた方を襲うことはありませんと。でここでですね、このテサロニケの5章の箇所ですけれども、パウロは決してその日その時はいつだということを断定しているわけではないんですね。でイエス様も例えば皆さんマタイの福音書の24章を開いていただいてよろしいでしょうか。マタイの福音書の24章、今日ちょっともう少しだけ開かさせていただきたいと思うんですけど、マタイの福音書の24章の30節からご一緒したいと思いますが、24章の30節お読みしますね。その時人の子の印が天に現れるであろう。またその時地のすべての民族は嘆き、そして力と大いなる栄光とをもって、人の子が天の雲に乗ってくるのを人々は見るであろう。また彼は大いなるラッパの音とともに御使いたちを遣わして、天の果てから果てに至るまで四方からその先民を呼び集めるであろう。一軸の木からこの例えを学びなさい。その枝が柔らかになり、葉が出るようになると夏の近いことがわかる。そのように、すべてこれらのことを見たならば、人の子が徳地まで近づいていることをいると知りなさい。よく聞いておきなさい。これらのことがことごとく起こるまでは、この時代は滅びることがない。天地は滅びるであろう。しかし、私の言葉は滅びることがない。その日その時は誰も知らない。天の御使いたちもまた子も知らない。ただ父だけが知っておられる。ですからイエス様がこのようにおっしゃっているように、その日その時というのはいつかというのは断定することはできない。世の終わりとは終末とはいつなのか断定することはできない。キリストが再び来られるのはいつなのかということを断定することはできない。しかしその日が近づいたのかまだまだなのかというのは傾向は分かるとイエス様はおっしゃっておられますね。いや、それだけではなくて、世の終わりの時を読み取るものであってほしいっていう、そのようにイエス様は願っておられる。キリストを信じる者たちに終わりの時を、時代を読み取るものであってほしいという、まあ、今日はここに注目をさせていただきたいんですけども、そして皆さん、その後イエス様は突然ノアの時代のことを持ち出されるんですね。37節からノアの時のことを持ち出されて、人の子の現れるのもちょうどノアの時のようであろう。すなわち洪水の出る前、ノアが箱舟に入る日まで人々は悔いのみ、目取り、嫁ぎなどしていた。そして洪水が襲ってきて、一切のものをさらっていくまで、彼らは 気がつかなかった。人の子の現れるのもそのようであろう。ここで、ちょっと質問をさせていただきたい。先ほどちょっとうまくいかなかったんですけども、皆さん、この世の終わりというのはどうかっていうと、ちょうどノアの時と同じだとイエス様が語られたんですね。で、ノアの時代に洪水は誰にとって突然だったんでしょうか。創世記にその答えがあるんですけど、開けないでくださいね。まだ開けないでくださいね。洪水は誰にとって突然だったんでしょうか。そしてノアは洪水がいつ起こるのか、神様からその日を知らされていたのでしょうか。どう思われるでしょうか。ちょっともう一回挑戦してみたいんですけども、今皆さんのところ映っているんでしょうか。映ってないんでしょうかね。映ってないですか。何か映ってないですか。映ってないですか。あ、そうですか。はい、もう一回、これで、これで映っていますか。映ってる？映ってますか。はい。ノアの時代、洪水は誰にとって突然だったのでしょうって、地の表にあるすべての人、ノア以外の人、ノアとその家族以外の人、誰にとって突然だったのかって。自分がこれだと思うところにこう押していただいてもいいですか。誰にとって突然だったのかっていうと、はい、はい、結果をちょっと見れますね。誰にとって突然だったのかというのの、答えですけれども、地の表のすべての、地の表にあるすべての人というのが 25% で、ノアとその家族以外の人っていう、はい、ありがとうございます。ということは、ノアとその家族以外の人にとって突然で、ノアの家族は知らされていたと。じゃあ今度、もう一つ質問なんですけれども、今度は脳は洪水が起こる 日にちですね、日にちを特定することができたのかって、これについて、どうでしょうか。できた、できなかった、ちょっとそれについて答えていただいてもよろしいですか。クリックしていただいて、できなかった、いつ起こっても大丈夫なように信仰によって備えていた。できた、3日前から、これはちょうどヨナが魚の腹の中にいた時、イエス様が墓の中にいた時と同じ、できた、7日前からできた、あるいは40日前から OK ですかね。はい、結果はどうかっていうと、わ、すごい、100% の人が、その日は特定できなかった、いつ、しかしいつ起こっても大丈夫なように備えていたっていう、ありがとうございました。これで、終わりますね。共有を停止して、それでは皆さん創世記を見てみましょうか。創世記、画面消えましたよね。私が見えてますか。大丈夫ですか、はい、そしたら創世記の皆さん、さあできたのかできなかったのかですけれども、創世記の7章、創世記の7章の1節、創世記の7章の1節、よろしいでしょうか。 創世記10ページですけど、7章の1節からお読みしますね。主はノアに仰せられた。あなたとあなたの全家族とは箱舟に入りなさい。あなたがこの時代にあって私の前に正しいのを私が見たからである。そして4節に飛んでいただいて、それはあと7日経つと私は地の上に40日40夜雨を降らせ、私が作ったすべての生き物を地の表から消し去るからであると記されています。ということは、答えは知らされていたということ、あと7日経つとというふうに。でそして知らされていなかった人とは誰かっていうと、いや神様はそれまで幾度となくさまざまな形を通して、そのことを知らせようとした、働きかけましたけれども、多くの人々はそんなバカなことと言って鼻でせせら笑って、神様がノアを通して語られても、聖書を通して語られても、そんなバカなことと言ってその神の言葉を語りかけを、退けた人、あるいは聞かなかった人が知らされなかったという。神様は語っておられたんです。上に、神様は私たちに何を願っておられるかということを思うときに、時代を読むものであってほしい、いたずらに悲観するものではなくて、けれども適切に心備えをするものであってほしいと願っておられるのではないでしょうか。ここで、皆さん 3.11 の時のビデオをちょっと紹介させていただきたいんですけれども、気仙沼の映像なんですね。最初消防のけたたましい緊急避難警報が出されています。本当に出されています。そしてそれを聞いてすぐに行動をする人たち、高台に逃げる人たち、それとともにですね、10分ほど先送りすると緊急警報が出ているにもかかわらず、反対に山にではなくて海の方に、海を見に行く人たちの姿が描かれています。そしてその後10分後に、ですから17分、詳しくは正確には17分ぐらいなんですけども、まあ、どんな状況になったのかということなんですけど、ちょっと見ていただけたらと思います。これをもう一回、あ、これは聞こえてませんね、聞こえてませんね。ミュートを解除しなければならない。ホストのミュートを解除しなければならないんですね。今聞こえてましたか、皆さん。聞こえてない、聞こえてましたか、聞こえてました。あ、はい、
お待ちしております。
これが最初のところです。最初のところですけど、10分後ですけれども、10分後のところを見ていただきます。はい、ナミさん、説教者の方にマイクを返していただいて、皆さんどのように、お感じになられたでしょうか。私たちはすでに、何度か見た映像かもしれません。緊急事態宣言ですと、どうぞ高台に逃げてくださいということが繰り返し繰り返し消防から語られていたという、それを聞いてすぐに行動を移す人、いやまた逆に反対の行動を取る人たちもいたというような、そんな映像でありますけれども、聖書も世の終わりについて警告がされています。目を覚ましていなさいと。神様は、私たちに何を願っておられるかというなら、時代を読んでほしいという、いたずらに悲観的になる必要はないけれども、適切に、心備えをするものであってほしいという、そのように願っておられるのではないでしょうか。なぜならテサロニケの手紙の、皆さん5章に帰りますが、テサロニケの手紙の5章の9節には、第一テサロニケの5章の9節にはどのように記されているかというなら、ご一緒に読んでみましょうか。第一テサロニケの5章の9節、ご一緒に読んでみましょう。3、はい、神は私たちが御怒りに合うようにお定めになったのではなく、主イエスキリストにあって救いを得るようにお定めになったからです。そして11節を見ますと、ですからあなた方は今している通り互いに励まし合い、互いに徳を高め合いなさいというふうに聖書は記しています。でお開きいたしませんが、皆さんルカの福音書を思い出してほしいと思います。21章ですけれども、 大地震があり、方々に疫病や飢饉が起こり、恐ろしいことや天からの凄まじい前兆が現れますというふうな、そうしたイエス様の言葉を思うときにですね、全くその言葉を心に留めなくても良い時代というよりもそうではないように思います。むしろそうしたことも心に覚えつつその時を読んでいくっていうことが大事になるお互いではないでしょうか。そんな中でイエス様はどう弁明するかはあらかじめ考えないように心を定めておきなさいとルカの21章の14節には記されています。世の終わり、その時にはどう弁明するか改めにあらかじめ考えないことを心に定めておきなさい。どういうことかというならば、そういう状況が起こった時には自分の筋書き通りにことを動かそうとしてもそれが難しい時代が起こってくるんだっていう、だからその時に大切なのは何かっていうと生ける私との交わりなんだっていう、直接私の語りかけを聞くものでありなさいと。そしてイエス様はその後ルカの21章の18節で、しかしあなた方の髪の毛一筋も失われることはありませんと記されて語られています。ですから身怒りに合うように定められたお互いではなくて、キリストにあって救いを得るように定められた私たちだからこそ私たちは励まし合うことをやめません。そして共に続いていたわり合うお互いであらせていただきたい。どうぞ気になる方のお顔が皆さん心にこう思い浮かんだら電話をして差し上げたり、あるいはおはがきを書いて差し上げたりと、あるいはその方が教会員でいらっしゃってそれで電話番号がわからないというそういう方いらっしゃったら森に尋ねていただけたらと思います。そうすればその方にですね、誰々さんがどうしてらっしゃるかと気にしてらっしゃるんですけども、あの方にお電話番号をお教えしてもよろしいですかと確認させていただいていいですということでしたらお伝えさせていただきたいと思います。今日の結論ですけれども、皆さん今日の結論の御言葉中心は、いつも喜び絶えず祈りすべてのことに感謝しなさいとイエス様が語られたのは、あるいはパウロが語ったのは、終末の時代を想定して語られた内容、今まで経験しなかったような自然災害や疫病が蔓延する困難の中に置かれた時代に対して語られている。まさに今、そして今こそ私たちはいつも喜び絶えず祈りすべてのことを感謝する。パウロはそのようなものであってほしい語っているわけであります。終わりにしたいと思いますけれども、五章の十二節からゆっくりと読ませていただきますね。五章の十二節から読ませていただきますね。兄弟たちよ、あなた方にお願いします。あなた方の間で労苦し、主にあってあなた方を指導し訓戒している人々を認めなさい。その務めの上に愛を持って深い尊敬を払いなさい。お互いの間に平和を保ちなさい。兄弟たち、あなた方に勧告します。気ままなものを戒め、小心なものを励まし、弱いものを助け、すべての人に対して寛容でありなさい。誰も悪をもって悪に報いないように気をつけ、お互いの間で、またすべての人に対していつも善を行うように努めなさい。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。 すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。御霊を消してはなりません。予言を、神の言葉をないがしろにしてはいけません。皆さん、どのように祈り、どのように生きるのか。もし私たちが悔い改めることがあるとするならば、生ける神様との交わりと、あるいは神様からの語りかけを聞くというよりも、それを優先するというよりも、私は何々主義者だからと、自らが信じる主義に立って、そして生ける神の言葉の語りかけを脇に置く。神の言葉を聞きつも、しかし私は何々主義者だからと、自分の考えや主義を優先するというようなことが私たちの生涯にあるとするならば、そのことを悔い改めさせていただいて、まさに今生ける神の声を聞きながら、祈りながら神と共に歩むということではないでしょうか。そして本当にこういう状況の中で、いつも喜び、絶えず祈り、すべてのことに感謝するということは、本当に生ける神様の助けなしには、自分の力では、人間の力ではできないことであります。だからこそ19節は、御霊を消してはなりませんとパウロは語っています。自分の力ではそういう生き方はできない。そして予言を消してはならないと20節で語っているわけです。そしてこの19節の御霊を消してはならない、そして20節の予言を消してはならないというのは、この時代を生きる私たちにとって、これは人生の怒りだと思います。人生の怒り、この二つの怒りをですね、神様の御心というところに下ろすならば、神様の御思いというものにしっかりと下ろして歩もうとするなら、どんなことがあっても大丈夫。生ける神の声を聞きながら、私は患難の中であなたを守ると神様は約束をしてくださっておられる。そのことを心に留めさせていただきたい、願います。いたずらに今の時を恐れる必要はないけれども、今こそ私たちが本当に深く心に留めている、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさいというのは、こういう時にこそそのようにと聖書が語っていることを心に留めさせていただいて歩まさせていただきましょう。揺るぎない約束があります。患難の中で私はあなたを守る。あなたは御怒りに合うように定められたのではなく、イエス・キリストにあって救いを得るように定められた大切な神様の宝であるということを感謝して、今週も歩まさせていただきましょう。それではしばらくそのところをお祈りの時とお祈りの場とさせていただきましょう。